今日はイザヤ書の42章ですね。42章、そして43章、44章まで学んでみたいと思います。で、ここでのメッセージの題は、あなたをあがなった方ですね。あなたをあがなった方。もう一度思い起こしてください。イザヤ書40章以降、後半部分は、そのメッセージのテーマですね。慰めよ。ですね、イスラエルが罪、自分の罪によって裁かれたわけなんですけれども、その罪が許されて恵みを受けるんだということなんですが、前回の復習をしますと、まず呼びかけがありました。で、その後で神様が圧倒的にこの大きい方、天と地を作られた方であることを、この神様ご自身がお話になってですね、そしてこの偶像と対峙されるわけですね。偶像がいかに虚しいかということをお語りになりました。それでイスラエルに対して、あなた方もそのように神様を小さくしてはいけないよと、疲れている時に私の道は隠されていると言ってはいけないよ、主を待ち望みなさいということをこうおっしゃられたわけですね。で、その次にこの島々よと、こう世界の至る所に対して神様がお語りになっています。で、それが何かといったら、この後半部分の背景になってるんですけども、ペルシアの王クロスがユダヤ人を解放するわけですね。それをこうお語りになっていました。それで島々は偶像に寄り頼もうとしているわけなんですけども、イスラエルに対しては、私のしもべ、私が選んだヤコブ、私の友アブラハムの末よとおっしゃられて、でそれで、このあなた方はそれで解放されるんだということをこうおっしゃったわけなんですね。でそれで、今度はまず前もってこういうことを言うことができるのか、あなたたちと、言うことができるんだったらば、私はあなた方を神と認めようと、こういうふうにこの神様が偶像に対して言われるわけなんですね。でそれはできないと、虚しいということです。ちょっと41章の24節をまず見てください。見よ、あなた方は無に等しい、あなた方の技は虚しい、あなた方を選んだことは忌まわしい。偶像を選ぶことは忌まわしいと、無に等しいと、これらの偶像はということなんです。そして29節、見よ、彼らは皆偽りを言い、彼らのなすことは虚しい、彼らのいた像は風のように形もないと。偽りなんだということを言って、形がないということを言っていますけれども、42章で神様が選ばれるしもべは全く違うんだよという対比を行われます。ご覧ください。一節、見よ、私の支える私のしもべ、私の心の喜ぶ私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。次になります。見よですね。24節も見よ、虚しいと。で29節が見よ、偽りを言うと。けれども見よ、私の支える私のしもべ、より頼むものはあなたは一体どっちなんですかということなんです。でそれでこの前も少し話しましたが、しもべという言葉、何度も何度も出てきます。でその多くがイスラエルに対して語られてるんですね。そのことを根拠にして、今のユダヤ教の人たちは53章のあの苦難のメシアの予言の解釈を、自分たちである、ホロコーストの自分たちであるというふうに解釈します。けれどもですね、今ここで読んだ箇所もそうですが、彼の上にというふうに単数形になってるんですね。あなた方というふうに言ってないんですよ、神様が。そして今から読んでいくとすぐ分かるんですけれども、イスラエルとは全然違うんですね。でその後でまたイスラエルがですね、盲目なものよというふうに神様が言われてるわけで、こう今から読むこのしもべのこの理想的な姿とですね、現実のイスラエルはもうこう、もう本当にかけ離れてしまっています。で私たちは、これは理想的なしもべ、神のしもべ、神に仕えるもの、神が選ばれたもの、
神がこのものを通して義をもたらすもの、これはメシアなんですね。キリストなんです。
でまず支えるとあります。この支えるというのはですね、この掲げるっていうふうに言い換えてもいいかもしれませんね。こうあの上から下からですね、こうバックアップして、この上にこの人々に見ることができるように支えるっていう意味になります。で全ての人がもうこの方により頼む、この方に注目することができるようにということなんですね。
そして私の心の喜ぶ、私が選んだもの、イエス様がバプテスマを受けられた時に、これは私の子ですね、そして、私はこれを喜ぶと言われたのを思い出してください、ね、
そして、彼の上に私の霊を授け、今バプテスマの話をしましたけれども、イエス様がバプテスマをお受けになった時に、この鳩のような形をして聖霊が下られた。その時から聖霊のご聖霊の力によってイエス様がこの公の生涯を、この働きを行われたわけなんです。そして国々に公義、この正義と言ってもいいですね、公義をもたらすとあります。国々ですね、ご意味です。これはあのいわゆる、この複数形の国という以上の意味があって、異邦人の国であり異教徒であり、イスラエルの神を崇めていない国々という、そういう意味まで含む国々です。その国々まで公義をもたらすんです。一気にこの、ま、前からもそうですけども、島々とかですね、国々とか分かりますか。あの詩篇を読んでもそうでした、国々という言葉が出てきました。世界に広がっていきます。そしてその方法が次に書いてあります。彼は叫ばず声を上げず、巷にその声を聞かせない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらす。彼は衰えずくじけない。ついには地に公義を打ち立てる。島々もその教えを待ち望む。どのようにその公義をもたらすか、正義をもたらすか。力ではないんですね。まずうるさくないんです。叫ばない、声を上げないですね。で今度はその力によってではなくて、この本当に繊細な、相手が傷んでいる、それをもうその痛めつける、さらに痛めつけることをせずに、こうそっとですね、触れてくださる柔和さですね、へりくだりです、温和さです。くすぶる刀身をこう消すこともない、けれども誠によってですね、真実を持っているので、人々がその方に自分を任せていく、自分を服従させていくわけなんです。力によってではなくですね、その誠によって公義をもたらせます。だからこういうふうに弱々しく非常に見える中にあるわけなんですが、4節を見ると、衰えずくじけない、弱いようで実はですね、倒れないんですね。でもついにはですよ、ついには最後には、蓋を開けてみると、地に公義が打ち立てられて、島々を持っております。もう世界の、もう地の果ての果てのところまでも教えを待ち望むということが起こるんだということです。で私たちはここの箇所を読んで、これはイエス様だということが分かるわけなんです。興味深いのは、ここで叫ばず声を上げずとありますけども、40章の初めのところで、荒野で呼ばわる声がする、叫ぶ声なんですよね。バプテスマのヨハネはどうでしたか、この非常にこう、メッセージが燃えるようなですね、で実際に中身も燃え尽くされてしまうよ、燃やし尽くされてしまうよ、あなた方は悔い改めなかったらという、このマラキ書にあるこのエリアですね、その役目を担って彼は来たわけなんですけれども、イエス様が叫ばなかった、まあ、あの叫ばれた時もあるんですけど、ここで言ってるのはですね、この宣伝をするですね、そういうことをあえてされなかったということです。でも大勢の人がついてきましたけど、宣伝しなかったんです。そしてこの傷んだ足とかくすぶる刀身というのは、マタイによる福音書に引用されてるんですけども、イエス様が病人を治したり悪霊を追い出したり、
癒しの働きを行われていた時にのことを表していることが分かるんですね。でバプテスマのヨハネが投獄されている時にこの本当にこの方がメシアなのかとかキリストなのかどうかということを弟子たちを送って確かめたところ、イエス様はちょうどそういう癒しを行っておられて、このことを伝えなさいって、私につまずかないものは幸いですよとかおっしゃったわけなんです。でこのようにイエス様が、柔和な形で福音を伝えて生き世界に広がっていくということなわけなんです。で私たちがこのようなメシアをいただいています。でこのような神様を私たちは心に抱いています。ですから私たちがこの神様を信じれば、礼拝すればするほど思いも島々世界に広がっていくはずなんです。私たちの信じている神は宣教の神です。国々に抗議を打ち立てることを念頭に置かれているところの神様です。でと同時に私たちの神様は、このキリストは柔和な形で人々に抗議を与えていく、この誠をもって与えていくということなんですね。こう今反省されている選挙方向というのが、まあ、いわゆるアメリカ的な、まあ、韓国もアメリカの部分をこう多分に受け入れてますからね、韓国の問題でもありますけども、こう選挙紙一番出している国はアメリカですが、その次にもうほとんど同じぐらいこの今韓国になってます、急増してますね。で世界中で問題になってるんです。アフガニスタンの問題もありました。でアメリカもいろいろ問題を起こしてます。で理由は何かといったらですね、叫んでるんですよ、声を上げてるんですよ、目立つんです、ですね、そして相手は人間ですよね、傷んでる人間なんですよ。でも3年ぐらい経ったら成果を上げないと支援金がもらえないんですよ。だからプログラムを作って、でそれに基づいてですね、一生懸命その人をそのように機械的に育てていこうとしてしまう誘惑がたくさんあり、実際に行ってしまってるわけなんです。でも5年10年20年かかるかもしれない、そういう生身の人間ですよ、現地の人たちが、世界が島々が求めているキリストはこのようなキリストですね、ということなんですね。これが宣教方法です。そして、次に読んでいきましょう。天を作り出し、これを引き延べ、地とその産物を押し広め、その上にの民に息を与え、この上を歩む者に霊を授けた神なる主はこう仰せられる、私主は義をもってあなたを召し、あなたの手を握り、あなたを見守り、あなたを民の契約とし、国々の光とする。この神様が私はって言ってですね、ご自分のことをこう何度も何度もこのこういうものであるということをですね、お語りになっています。これ非常にいい、このこれからも見ていきますけれども、この私はこうであるというですね、こう思い出せませんか、こういう神様のご自分の啓示のされ方、黙示録ですね、私はこうである。あとはヨハネの福音書もそうですね、同じヨハネが書いてますけども、私は、あとは出エジプト記です、私はヤーウェであるです、ね、ですね、このように。でここではこの今ですね、何をされようとしているかといったら、世界の中心、まさに宇宙の中心ですね、天を作られ、そして地を作られ、そして命の中心です、命のもといですね、この、ここに息を与えって書いてますね、息を与え、でそれだけではなくて霊までです。だから肉体的な生命だけではなく、その霊的な命も全てを与えるもといである主はこうおっしゃられると。だから全てのものよ今聞けということなんです。このものを私は召してるんだと、つまりこれがキリストなんだと、これがメシアだと、これを通して私は私の義を打ち立てる、ここでは契約にし光とすると書いてますね。 イエス様が地上で歩まれた時に、この父なる神様によって召されて、神様の父なる神様の手で握られて、そして見守られて、で結果的にユダの、この民に契約を与え、それからイスラエルのために契約となるだけではなくて、これ国々ですね、光となっていくと、いうことですね。でどういうふうな光となるか、7節、こうして盲人の目を開き、囚人を牢獄から闇の中に住む者を獄屋から連れ出すと、このようにあります。この盲人ですね、実際に目を物理的に開かれましたけれども、それだけではなくてですね、この霊的な意味も含まれます。光と書いてますから、暗闇の中に縛られている人たち、死の恐怖に縛られているというふうにヘブル人の手紙に書いてありますけれども、このように縛られている人たちを解放していくということですね。で私は主、これが私の名、この私は主っていうのは、さっき話しました、私はヤーウェである、こういう感じですね。 YWVH かな、YWVH って、それどういうふうに実際に発音されるかは推測でしかないですね。ヤーウェっていうのも推測でしかないんですが、で私はヤーウェ、これが私の名、私の栄光を他のものに、私の栄誉を刻んだ像どもに与えはしない。もう神様がご自分の熱情を持ってですね、妬みを持ってですね、私こそがヤーウェであり、そしてこのしもべによって私は光をもたらすんだ、解放をもたらすんだ、他の偶像出てけという感じなんですね。渡すことはしない。だから偶像があるとですね、曇るんですよ、神様の栄光が、神様、偶像の背後にあるのは悪魔ですけれども、悪霊ですが、第2コリントの4章の4節で、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。わかりますね。私たちは日本の国で、このたくさんの神々を見てですね、私もいつもがっかりするんですけれども、山登りをして、本当に素晴らしい神様が作られた山の景色を満喫しているときに、頂上のところにありますね、鳥居がね、そして来る人たちがそこで拝むと、もうそうするともう神様の栄光は見えなくなります。でそれを神様がもう忌み嫌っておられるわけです。でそこで先のことは、9節、見よ、すでに起こった新しいことを私は告げよう、それが起こる前にあなた方に聞かせよう。そのご自分とその偶像をですね、こう分けるために、差別化するために、神様が先に前もって、私はこういうふうに言うんだよというふうに、このおっしゃっているわけですね。そして新しいことをとあります。目で見たこともない、耳で聞いたこともないですね、心で思い浮かんだこともないもの、神様がそれを私たちのために用意してくださったというですね、この新しいことです。これが神が建てられる、キリストが現れてくださるということ、これを神様が打ち立ててくださっています。ですから10節以降で、このキリストに対する応答ですねが書いてあります。それは何かといったら、新しい歌を歌うことです。10節、主に向かって新しい歌を歌え、その栄誉を地の果てから、海に下る者、そこを渡るすべての者、島々とそこに住む者よ。素晴らしいですね。ここでも強調されているのが、地の果てから海に下る者、そこを渡るすべての者ですね。もうずっと海の果ての果てまでということです。だから素晴らしいですね。ここを読むと私、日本を考えるんですよ。イスラエルからもはるかに遠い極東地域で、しかも島ですよね。海も挟んでいます。そうですね。島国ですけど、海挟んでいますし、ですね。主に向かって新しい歌を歌え。キリストのその新しいことを私たちが受け入れることによって、ですね。この、新しい歌が私たちの心から湧き出てくるわけですね。そして荒野とその町々、ケダル人の住む村々よ、声を上げよ、セラに住む者は喜び歌え、 山々の頂から声高らかに叫べ。でこれも素晴らしい神様の憐れみと恵みなんです。なぜかというとですね、このケダルという人たちはアラビア人ですね。イシュマエルの第二の息子、次男であると考えられ、次男でしょうね。二人目にで長男があって、その次にケダルって出てくるんですけど、イシュマエルのところ、おそらく次男だと思いますが、で、あの有名なイスラム教の創始者モハメッドはこのケダルの子孫であるというふうに彼らは信じています。で、私もおそらくそうじゃないかと思うんですね。ケダルについての、詩篇の著者がこう言ってるんです。ああ、哀れな私よ、メシェクに起立しケダルの天幕で暮らすとは。私は久しく平和を憎む者と共に住んでいた。私は平和を、私が話すと彼らは戦いを望むのだ。平和をと言っているのに相手は戦いを言ってくる。そのイスラムの人たちの中でイスラエルの神を信じているということは並大抵なことではない。今も変わってないわけです。で、見てください。このケダルの人たちがヤーウェイを崇めて新しい歌を歌ってるんです。素晴らしいですね。今イスラム教徒の人が、多くの人がイエス様を信じていっています。世界中でそうです。え、嘘、迫害が、そうです、迫害はありますけれども、それを神様が、こう覆すがごとくですね、地下教会を通してこの多くの人がイエス様を信じているんですね。だから今終わりの時ですよ。こうやってケダルの人も信じてるんですから。そして主に栄光を期し、島々にその栄誉を告げ知らせよ。主は勇士のように出で立ち、戦士のように激しく奮い立ち、時の声を上げて叫び、敵に向かって威力を表す。このように世界中にですね、新しい歌が歌われて、そして主はですね、今度は勇士として、この威力を表すわけです。つまり初めに来られたキリストで、主はそれだけではなくてまた再び来られる。その時には勇士として戦士として来られるわけです。14節、私は久しく黙っていた、静かに自分を抑えていた。今は子を産む女のようにうめき、激しい息遣いであえぐ。私は山や丘を荒らし、そのすべての青草を枯らし、川を乾いた地とし、沢を枯らすと。すごい表現ですね、比喩ですけれども、この陣痛の時にこのあえいでいるこの女性ですね、お母さんですが、それをご自分に当てはめているわけなんです。ずっと待っているわけなんですね。で、時が満ちるわけです。その時に一気にですね、裁きを行われるわけなんですね。もう聖書の中に何度も何度も出てきます。この黙示録を見てもですね、これ熟したこの実を刈り取りに行くっていう、その熟するっていうのはですね、ちょっとこう完熟っていうふうに言ったらいいですね、ちょっと熟すぎちゃったんじゃないとっていう、そういう言葉が使われてるんですね、ギリシャ語で。でそういうところまで神様待っておられる。で前も話しましたが、天の御国の奥義の例えですね、のところで、その毒麦があってもそのままにしときなさいと。神様はずっと待っておられるんですね。でも待っているからといって、それが神様が見過ごしておられるとかですね、神様がこれやっても構わないとかですね、神様が弱いというか、そういう無力だとか、そういうことでは全然ないわけなんですね。そして 私は盲人に彼らの知らない道を歩ませ、彼らの知らない通り道を行かせる。彼らの前で闇を光に、凸凹の地を平らにする。これらのことを私がして彼らを見捨てない。素晴らしいですね。この神様はこのような裁きをもたらすんですけれども、盲人とか、そしてこの暗闇にいる人たちですね、立ち返る人たちにはこの平らな道を用意してくださることですね。で、長蔵により頼み、中蔵にあなた方こそ、私たちの神々というものは退けられて恥を見る。つまり神の国の栄光に預かることはできないということです。恥を見る。
まあ、神様の栄光の前でですね、この偽りの偶像を拝んでいて、それで非常に恥ずかしい思いをする、まあ裁かれるということですね、そして神様の栄光があるのにその恵みに預かることができないということですね。次18節からイスラエルに対してお語りになります。耳しいた者よ聞け、盲人よ目を凝らしてみよ、私のしもべほどの盲目の者が誰か他にいようか、私の送る使者のような耳しいた者が他にいようか、私に買い取られた者のような盲目の者、主のしもべのような盲目の者が誰か他にいようか。どうですか、今しもべという言葉が出てきましたけれども、先ほどのしもべとは大違いですね。そして非常に神様は、この彼らの矛盾をですね、こうお語りになってるんですね。何かって言ったら、先ほどですね、盲人に彼らの知らない店を歩ませと、これ異邦人に対してはですね、盲人と言われてる、これ当然ですね、神の知識がないわけなんですよ、ね、そういう人たちに光を与えるんだというわけなんですけれども、ここでは同じようにあなた方も盲人になってるよと、耳が聞こえないようになってるよと。で20節で、あなたは多くのことを見ながら心に留めず、耳を開きながら聞こうとしない、はい、ここですね、彼らの問題が、この何が問題かといったらこれなんですね、これなんですよ。イスラエルがその異邦人と比べたらかなり高い倫理的なこの基準を持って生きていたことは確かなんですね。もちろん堕落したりですねしていましたけれども、基本的にその異邦人と比べたらもう全然違うわけなんですよ。けれども彼らの大きな問題は、見ながら心に留めず聞きながら聞こうとしない。イエス様が、すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されるという、そこなんですね。だからこれは私たちにそのまま当てはまるわけです。見ていながら心に留めていますか、聞いていながら 聞こえていながらちゃん聞こえているけども聞いていますかということですね。御言葉、聞いている御言葉が信仰に結びつかなかったために、イスラエルは荒野の中で滅んだんだということをですね、ヘブル人の手紙に書いてありますけれども、そして主はご自分の義のために御教えを広め、これを輝かすことを望まれた。どのように義を、御教えを広めたのか。これはかすめ奪われ略奪された民のことであって、若い男たちは皆罠にかかり獄屋に閉じ込められた。彼らはかすめ奪われたが助け出す者もなく、奪い取られてもそれを返せという者もいない。ここで義とか御教えとか輝かすって、どのように輝かしたかといったら、イスラエル、ユダヤ人の人たちがかすめ奪われて略奪されて獄屋に閉じ込められてということによって、だって神様の正義がこのように現れた。その罪を犯している彼らが、このそれにふさわしい報いを受けていることによって、神様がご自分の義を表されたということですね。あなた方のうち誰がこれに耳を傾け、誰が後々のために注意して聞くだろうか。誰がヤコブを奪い取る者に渡し、イスラエルをかすめ奪う者に渡したのか。それは主ではないか。この方に私は罪を犯し、主の道に歩むことを望まず、その教えに聞き従わなかった。はい、ここ今はまだこのことが全然起こる前の話なわけなんですね。バビロンの捕囚ですよ、起こる前ですよ。だけども後でこれを注意して聞く人はというのは出てくるのかどうかということをですね、今神様は問いかけておられてですね、で究極的にバビロンがやってるのではないよ、私がしてるんだと、主が行ってるんだということなんです。主に対して罪を犯してるんだということです。でこれがすごく大事なんですね。悔い改めるときに大事ですね。私たち他の者にがこういうふうになった、ああなってこうなったんだというふうに言っている限りですね、その人は悔い改めることができません。なぜならば罪というのは神に対して犯すものだからです。他の人とかそういうこと関係ないんです。神ご自身、神の前に出てです、自分は罪を犯したと、あなたに反逆したと、あなたが言われていることと違うことを行ったと、
故意に違うことを行った。これをですね、告白しない限り、自分に責任があることを認めない限りできないわけなんです。で、神様がそのようにしたんだということを認めない限り、このイスラエルも悔い改めることができなかったわけですね。そこで主は燃える怒りをこれに注ぎ、激しい戦いをこれに向けた。それが辺りを焼き尽くしても彼らは悟らず、自分に燃えついても心に留めなかった。そのエルサレムが陥落し、このように燃やされている時にもですね、この神様の教えというのをこの心に留めなかったということであります。で、ここまで書いてあるとですね、何が慰めなんですかというふうに思うかもしれません。でも43章見てください。だが今ヤコブよ、あなたはあなたを作り出した方、主はこうせられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこうせられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの、はい、このことを言うために今ここで神様がこの暗闇の部分をお語りになったんですね。だが今、英語だと But now、 聞いたことがある。あの英語で聖書を読んだこと、読んでいる方はですね、これを聞くとすぐにこう耳が鳴るんですね。なぜかと言ったらですね、いろんな他のところでもよく使われてるんですね。例えばパウロがロモ人への手紙で、全ての人が神様の前で裁きに服さなければいけないのです。神は全ての人を罪の下にあると責めたのです。義人はいない、一人もいない。神を求める人はいない、神を悟る人はいないですね。このように断じた後で、しかし今は、律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。信仰によって義と認められるということを、そのこと、必要性とその偉大さ、その恵みを知るためには、黒い部分をはっきりさせなければいけないわけです。でなかったら、なんで信仰なんですかということになりますですね。行いによっては救われないということを知らなかったら、なんで信仰なのかという必要性がないんです。わからないんです。で、これはエペソ人への手紙でもパウロが行っていまして、罪の中に死んでいるあなた方とですね、そしてあなた方は生まれながらにして神の怒りを受けるべき子らでしたと。しかし憐れみ豊かな神はと、ここでも黒そして白とはっきりさせているわけなんですね。神の裁きを聞くのは怖いですよ。怖いですね。黙示録を読んでもですね、特に6章からもう本当に重くなってきますね。でもこれがなかったら、この福音が分からない。だが今は分からないですね。神様の憐れみがいかに大きいのか、恵みがいかに大きく、愛が深いのかが分からないんですね。そしてあなたを作り出した方、それ今度また形作った方とあります。で、これは実は創世記に出てくる、その創造したと作ったという言葉と同じ言葉が使われていまして、この最初の作り出したというところは無から有の創造なんです、実は。そして次の形作ったというのは、そのあるものを形作るんですね。で、この2つの言葉がこの創世記にも使われています。イスラエルがですね、神様が無から有へと作ってくださったということなんですね。アブラハムという異邦人を召し出されて、未邦人なんですよ、実は。割礼を受けないとユダヤ人になりませんから、異邦人なんですね。アブラハムは異邦人の時あったんですよ、ね、で、それでその時に神様が召してくださって、それでイスラエルの民族と国を作られました。そして形作るというのは、モーセを通して律法が与えられて、イスラエルとそうではない民の区別をはっきりとさせてくださったわけなんです。無から有なんです。ずっと前にですね、私がクリスチャンになってしばらくしてた時に、教会の中でイスラエルが選ばれた理由についてある方が話しておられたんですね。私まだ信じたばかりだったんですけども、 なんかこの話って変だなと思って、いや理由ってないんじゃないですかって僕は言ったんですね。そしたらまあ、牧師がそうですね、その通りです、理由はありませんとこうおっしゃってたんですけども、ないんですよ、無からなんです、無から、理由がないんですよ。そしてその後で形作る、で贖ったのだと神様が言われています。で次に私のものというふうになります。でここに神様のですね、後で出てきますが、こよなくイスラエルを愛する愛があるんですね。なんで神様イスラエルのことが大事か、まず作ったからですよ。神様もご自分でお作りになったんです。でもそのイスラエルが失われたんです、ね、自分が神様から離れてって失われました。でも贖ったんです。これは私のものだ、二度と手放さないということですね。この有名な例え話がありますけれども、ある小さな男の子がですね、この模型、船の模型を作ったんですね。そして、この浮かばしていました。そしたらその何ですか、こう止めていた紐かなんかが切れてですね、失ってしまったんですね。で次の日か次の日か、ちょっと次の次の日か忘れましたけども、見つけたんですよ。どこで見つけたかって、質屋で見つけたんです。でこれ僕のです、ね、で質屋の人がお金をか、分かりましたね、お渡ししますけれども、お金払ってくれなければ、確か6000とかな、6ドルかな、忘れましたけれども、それで自分のお小遣いがそれ全財産だったんですね。全財産を払って、それで自分のものにしました。自分で作ったから本当に大事なものですね。でももう2回目、また私のものになったというふうにこう言ったというですね、例え話がありますけれども、例え話、実際の話かな、ちょっと分かんないですけどね、夢の話です。それが今ここであるわけです。まず形作った、作り出した。その次に贖って私のものになった。それゆえにあなたが水の中を過ぎるときも私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。素晴らしいですね、素晴らしい約束ですね。破壊されることはないという素晴らしい約束で、これ文字通りバビロンの地において火の中を歩いた人たちがいましたよね。ダニエルの友人3人です。そしてその時にネブカデネザルが炉の中で見たのが4人だったわけです。その一人が神の子のように、神々の子のように見えると、イエス様ご自身が彼らの真ん中におられたわけですね。そして3節、私があなたの神主イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身代金とし、クシュ、これエチオピアのことですね、とセバを、セバはあっちの方だな、サウジアラビアの方ですね、あなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。こう何を言ってるかと言いますと、まずこのエジプト身代金と、クロス王がですね、まずトルコの方に遠征しまして、でそれでこの南征するんですよ、南の方に行くんですよ。そしてこのエジプトとかですね、あとエチオピアですね、この征服していきます。で彼らが身代金なんだって神様おっしゃってるんです。あなたは高価で尊いから、もう彼らを売り渡しちゃったってこう神様がおっしゃってるんですよ。でそれによって彼あのその、大きなこのペルシアという帝国ですね、それをユダヤ人のために、ユダヤ人が高価で尊いから、そのようなこの帝国を、作ってですね、そして世界中、そのアッシリアで捕らえ移されたイスラエル人も含めてですよね、そしてバビロンの国も全部含めて、もうでっかい帝国ですから、そこを世界中にいる離散したユダヤ人がもうペルシアですから、エルサレムに帰ることができるんですよ。
でもそのコストがあったわけです、費用があったわけです。それがエジプトであったりエチオピアであったりと、まあ、こういう比喩を神様がおっしゃられておられるわけなんです。
で高価で尊いとですね、人をあなたの代わりにし国民をあなたの命の代わりにするからだ。で次に恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を来させ西からあなたを集める。私は北に向かって引き渡せと言い南に向かって引き止めるなという。私の子らを遠くから来させ私の娘らを地の果てから来させよ。わかりますね、今説明した通りです。世界からの離散の民が帰還するわけですね。エルサレムへとイスラエルへと戻って、来るわけなんです。私の名で呼ばれているすべてのものは私の栄光のために私がこれを創造しこれを形作りこれを作ったとあります。ユダヤ人がこのようにして戻ってくる理由、その神様の動機が私の栄光のためになんです。後でも出てきますが、彼らが優れた民族だからではないんですね。ではなくて私の名で呼んだものだから私の名誉にかけてということなんです。そして目があっても盲目の民、耳があっても耳敷いた者たちを連れ出せ、すべての国々を集わせ諸国の民を集めよ。彼らのうちの誰がこのことを告げ先のことを我々に聞かせることができようか。彼らの証人を出して証言させ、それを聞く者に本当だと言わせよ。はい、今また法廷の場面を、想定し、諸国の民が傍聴席にいます。そしてユダヤ人が証言台に立たされているわけです。ですね。この前も神々に対してそのようなことを行いましたけれども、わかりますか？傍聴席に諸国の民があります。で、ユダヤ人が証言台に立ちます。神様ももちろん裁判官です。そして、あなた方は私の証人。主の御告げ。私が選んだ私のしもべである。これはあなた方が知って私を信じ、私がそのものであることを悟るためだ。私より先に作られた神はなく、私より他にもない。私、この私が主であって、私の他に救い主はない。この私が告げ救い聞かせたのだ。あなた方のうちに異なる神はなかった。だからあなた方は私の証人、主の御告げ、私は神だ。これからも後も私は神だ。私の手から救い出せるものはなく、私がことを行えば誰がそれをとどめることができよう。今諸国の民を集めてですよ、私が神なんだよと、なんで偶像を拝んでるんですかね、諸国の民さんたちって、こういうふうに神様がおっしゃって言われるわけです。そしてほら見てごらん、ユダヤ人が証言してるだろうが、私が神だって、私より先にあなた方が神々だって言ってるけども、私しか神はいないんだよということを、まだ不信仰であったユダヤ人をですね、この集めていくことによって、この神様の名にかけて集めていくことによって、神様がこのようにおっしゃってるわけなんです。わかりますか？この前は予言がですね、これから後に起こることを前もってお語りになることによって、神々と呼ばれているものを粉砕されることを神様は心に念頭に入れて先のことをお語りになっているという御心を知ることができました。で今はユダヤ人なんですよ。で特にイスラエルに戻っていくことなんですよ。帰還することが私の証人だって言うんですよ。非常に大事なんですね。これで私は決着がつくと思います。なんでイスラエルに戻ってくることを多くの人が嫌うのか、これは神の証を嫌ってるからなんです。神様の言葉をそのまま信じない人たちが、クリスチャンだと言ってる人たちも含めて、この過ちに陥ってしまう。だから私は彼らは救われてないとは言いません、言いません。 とは言いません。けれどもその御言葉をそのまま信じ、その神様が証人として残しておられるですね、これをですね、否定してしまっていることになるわけです。
ところでこの私の証人っていうですね、この言葉、いつも言うんですけれども、これユダヤ人の存在をですね強烈に感じた、この旅行がですね、ワシントン DC に行った時ですね、あそこにはスミスソニアン の博物館ただ全部ただなんですよね。あとホワイトハウスとか全部館庭もただなんですよですね。スミスソニアンじゃなくて何気なく、あちょっとユダヤ人のも行ってみようかみたいな感じでこう行ったんですね。そしたら3時間4時間も歩いてるだけで3時間4時間かかっちゃう。もうここまで徹底的にやるんですかっていうですね、かわいそうっていう同情以上にこうおっかなくなりましたね。ここまで徹底的にこう緻密にえぐり出すのかっていうか、でしかも世界の超大国の首都のど真ん中にそれを作ってる、もう私たちはもうこれ以上こういうふうにさせないよっていうふうにですね訴えてる声が聞こえましたけれども、で最後に出ていくときにですね、 You are my witness、 あなたは私の証人っていう言葉がここに出て来たって思いましたね。なぜかって言ったら、あなたはもう見たんだから、もうこれは否定できないよねっていう、ホロコースト否定者にならないでくださいよっていう意味ですよ。けれどもですね、それはですね間違ってるんです。あなたはって言ってるのはお前たちユダヤ人はっていうことなんですね、でユダヤ人がを見れば、特にイスラエルに戻ってくるということを見ていけばですね、私が神なんだよということが分かるということなんです。そしてあなた方をあがなわれたイスラエルの聖なる方、主はこうおせられる、ね、先ほどから出てますね、私はこういうものだと、あがなわれたイスラエルの聖なる方、聖なるというのは隔絶しているということですね。この交わる、この交わるといっても、ほら交流するの方の交わるじゃなくて、フェローシップじゃなくてミックスする方ですね、混ぜる方の交わるです。そういうふうにはならないんだと、清め分かたれているということですね。聖なる方、主がこうせられる、あなた方のために私はバビロンに使いを送り、彼らの横木を皆突き落とし、カルデア人を喜び歌っている船から突き落とす。私は主、あなた方の聖なるもの、イスラエルの創造者、あなた方の王である。わかりますね。ベルシャツァルがですね宴会を催しているときに、クロス王がそこに攻め入っていきましたですね。でこのことを神様がおっしゃっておられます。海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を連れ出した主はこうおせられる、彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消える。わかりますか。今ここ出エジプト記のことを神様が言われて、私はこの出エジプト記の出エジプトの神であると、同じ技を私はこれから行うと。どのように行うかって言ったら、強力な自分たちを虐げ奴隷にしているバビロンを一夜にして滅ぼすと、ということをおっしゃってるわけです。先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるな、見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしている、あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける、野の獣、ジャッカルやダチョウも私をあがめる、私が荒野に水を湧き立たせ、荒れ地に川を流し、私の民、私の選んだものをに選んだものに飲ませるからだ、私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えようと。新しいことをすると、昔のことを思い出すな、具体的には千年王国ですね、神の国になった時に荒野に道を設けるということなんですけれども、そして水を与えるということですね、川を設けるか、川を設けて水を与えるということですけれども、従来だったらこうだ、昔だったらこうだということを考えてはいけないよということをここで神様がおっしゃっておられるわけなんです。
新しいことをこれからするのだからと。どうでしょうか。
誰でもキリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたものである。次は、古いものは過ぎ去った、身を全てが新しくなった。古いもの過ぎ去ったと言ってて、そして新しく作られたものであると言ってるわけです。
いや、あんなこと言ったって前のものたくさんありますよ。何言ってるんですか。
神様の命令は思い出すな
ですね。
考えるな。新しいことをする、キリストの新しい命をですね、私たちは信仰によって受け止めて、それに従って罪に対して死んだものとみなし、そしてキリストに対して新しいこの歩みをするものとして蘇ったものであるとですね、みなしていきなさいと、このパウロがロマ人の手紙の6章で言っています。
しかしヤコブよ、あなたは私を呼び求めなかった。イスラエルよ、あなたは私のために労苦しなかった。
はい、ここですね。彼らの問題、先ほどはですね、見ていても心に留めなかった、耳を聞きながら聞こうとしなかった、こういう問題がありました。
で、ここでの問題は、神様がこのように新しい技を設けてくださっている、用意してくださっているのに、彼ら自身が呼び求めなかったという問題があるんです。応答しなかったという問題があるんです。新しいことを行うよ、起ころうとしているよと神様がおっしゃっているのに、しようと言わないんですね。いつまでも古いものの中に生きているということです。で、これがイスラエル人だけではなくて、人間が抱えている問題なんですね。呼び求めればいいんですよ。
ですから、主の皆を呼び求める者は皆救われると、ロマ人の手紙の10章に書いてあります。
呼び求めてないんです。
いや、もう求めてるよって、イエス様、主よ、神様。確かにそうです。私たちはね、クリスチャンになったということは、救われたということは呼び求めてるんですけれども、ともするとですね、言っているだけで、唱えているだけでですね、呼び求めてはない。呼び求めるというのは、あのペテロが水の上を渡っていて、イエス様から目を離して溺れそうになって、主よ助けてください、この主よ、これです。心からの叫びです。これずっと習ってますね。あのヒゼキヤのところから習ってます。呼び求めるですね。心を裂くですね。
で、労苦しなかった。どういうふうに労苦しなかったかと、あなたは私に全焼の生贄の羊を携えてこず、生贄を捧げてあなたを崇めようと、私を崇めようともしなかった。私は穀物の捧げ物のことであなたに労苦をさせず、入香のことであなたを煩わせもしなかった。あなたは私のために金を払って勝負を買わず、生贄の脂肪で私を満足させなかった。かえってあなたの罪で私に苦労をさせ、あなたの不義で私を煩わせただけだ。
つまり、この呼び求めてですね、神様にこの応答していくという、この積極的なですね、ことを全然行ってないじゃないかとですね。神様がここまで用意しておられるのに、私こんなに用意してるのに、もっと煩わせてくれよと。これ神様嬉しい煩わしなんです。例えばですね、この救われる人がたくさん出てきてですね、もう夜も寝られないほど、なんかフォローアップで大変だと、これ嬉しい煩わいですよね。寝られなくなったですね、いい煩わいですよ、最高ですよですね。神様がどんどん人が変えられていく。で、それで相談を受けて、もう私もこの前そうだったんですけれども、疲れてた時にですね、こうちょっと出かけなければいけなかった。でも嬉しい煩いですね、霊的なこの質問だったので、とっても嬉しい煩いです。で、それをやってくれない。で、なんで煩わしたか、罪で苦労させた。
でも次をご覧ください。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。
素晴らしいですね。神様がユダヤ人に行われることってこのことなんです。今、かたくなだですね。
ユダヤ人はとんでもない、こういうふうに言う人たちがいます。でも固くなにさせてるのは神様なんですよ。そして神様は必ず異邦人の完成がなってからですね、イスラエル人を皆救われるということを行ってくださいます。最後の最後にですね、イスラエル人を皆救ってくださいます。そしてその時に罪を拭い取ってくださいます。今でも初歩としてですね、あのメシアニック獣と言われてますけども、よくあの、まあ、要はイエス様を信じてるってことですね。ユダヤ人が、その信仰を持っている人たちが増えてきてますけれども、でまだまだですね。でそして私に思い出させよ、共に論じ合おう、なんか似たような言葉ありましたね、前もね、共に論じ合おうと。そしたら私は あなたの罪、火のようであってもですね、雪、あの羊の毛のように雪よりも白くさせるということを神様おっしゃいましたけれども、ここでは身の潔白を明かすため、あなたの方から述べ立てよ、あなたの最初の先祖は罪を犯し、あなたの代言者たちは私に背いた、それで私は聖女の司たちを汚し、ヤコブが誠実されるようにし、イスラエルが罵られるようにしたと言ってます。これ一体どういうことかって言ったら、私は私自身のために、神様が、彼らのためじゃない、もうこのままでいったら私の一貫性がなくなると、私の名が廃れる、私自身、これエゼキエルでも出てきます。彼らが約束の地に戻ってくるのは私自身、私の聖なる名を汚したと、彼らは私自身なんだ、そのためだと。このユダヤ人としてたら、私は、私たちはこれだけのことをやって、私たちはってですね、こうプライドがある、まあ、意味でもあるんですけどね、これ自負心がありますね、彼らはね、こうこうやって戦って、こうやって勝ったんだ、で私の師匠って言ったら、ちょっと語弊がありますけど、師匠であるデビッド・ホーキンがですね、違うよって、神様の名のゆえにだよって、あんたたちじゃないよってこういうふうになんかこう柔和にこう優しく答えたらしいんですけれども、ここでもそうですよ、神様ご自身のためなんです。そして出なかったらちょっと聞いてみるよ、あなたたち、なんかあなたたちいいことやった？まず最初の先祖は罪を犯してたよね、出エジプト記を見てごらんよ、罪を犯してたよね。で次は代言者たち、預言者ですね、代言者、間違った、指導者ですね、罪を犯してましたよね。そして聖女の司たちを汚し、ヤコブが聖絶されるようにし、イスラエルが罵られる、それで私はそうやったんだと。何かいいものある？ないよね。だから私がやるんだよって、私の一方的な憐れみなんだよって、でこれは私たちに対しての言葉でもあるんです。先ほど引用しましたエペソビテの手紙、しかし憐れみ豊かな神はですね、主語は全部私たち、私はっていう、私たちはっていうところの主語は全部罪、咎が死んでいるですね、不従順の者たちに働いている霊に流されるままになっている、肉の欲望に生きている、そして生まれながらにして神の怒りを受けるべき子らでした。もう何にもいいものなくて、もう真っ逆さまですよ、暗闇へ。で次に神はと、私たちをキリストと共に生かし、キリストと共に 天のところに使わせてくださった、神様の一方的な憐れみなんです。で次に44章、今聞け私のしもべヤコブ、私の選んだイスラエルよ、あなたを作り、あなたを母の体内にいる時から形作って、あなたを助ける主はこうせられる。また神様ご自分がこういうものだとおっしゃってますが、ここで先ほど作るという言葉、作り出すという言葉を神様おっしゃいましたが、もっと具体的にですね、母の体内にいる時からですね、素晴らしいですね。この胎児を私たちが見るとですね、本当にもう神様のことを考えざるを得ません。生命の不思議ですね。この神様がその時から作ってくださって支えられているということです。赤ちゃん見ると本当にもうこの赤ちゃん、母親がちょこっとこう落としたら、腕でもこう外したらですね、もう一気に死んでしまいますよですね。なおさらのこと胎児がそうですね。神様にずっとそのようにして支えられているんだということであります。恐れるな私のしもべヤコブ、私の選んだエシュルンよ。エシュルンはイスラエル の別名です。 私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの末に、私の祝福をあなたの子孫に注ごう。彼らは流れのほとりの柳の木のように青草の間に芽生える。ある者は私は主のものと言い、ある者はヤコブの名を名乗り、ある者は手に主のものと記してイスラエルの名を名乗るというふうに書いてありますが、今までですね、何度も何度も荒れ地に川が流れるという予言を読みました。でそれだけではなくて、それとともに神様の御霊がですね、イスラエルの子孫に注がれていく、その結果として、この私は主のものとですね、いうふうに言っていくんだよということであります。この御霊の働きですね、この水とともに語られることがありますね、しばしばあります。で、水が人間の肉体に命を与えるように、御霊が私たちの、霊的な命を与えるわけですけれども、主のものと言ってますが、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんと書いてある通りですね。そしてイエス様が、カリオの祭りですね、カリオの祭りの水を流しますですね。この神様が私たちを支えてくださったと、荒野に40年間荒野のですね、旅においてということを祝うんですけれども、水を流すんですが、そこでですね、イエス様でっかい声で叫ばれたんです。叫んでこう言われたんです。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになると。で、聖書が言っている通りってどこなのかということなんですが、おそらくここじゃないかと思うんですね。水、そして霊ですね、どちらも書いてあります。そして6節から、主に異邦人のことを意識して神様がお語りになられます。イスラエルの王である主、これをあがなう方、万軍の主はこうおせられる。私は初めであり、私は終わりである。私の他に神はないです、ね、イスラエルにとってもそうですけれども、この諸国の民にとってですね、これは強烈な言葉ですね。初めであり終わりである、これ同じことを言われた方はイエス様ご自身です、ですね。私の他に神はない、つまりイエス様が神様です、ですね。で、私が永遠の民、これ古の民と訳すこともできますですね、永遠の民を起こした時から誰が私のように宣言してこれを告げることができたか。これを私の前で並べ立ててみよう。彼らに未来のこと、来るべきことを告げさせてみよう。恐れるな、おののくな。私がもう古くからあなたに聞かせ告げてきたではないか。あなたは私の証人、私の他に神があろうか。他に岩はない、私は知らないとあります。で、ここで古の民と言ってます。アブラハムの時から神様が召し出されたわけですけれども、この先ほどから始め終わりと神様お語りになりました。始めの時にアブラハムを召し出される時に、呼び出される時に神様がお語りになったの12章、創世記の12章の1節と3節の言葉というのが、実は終わりの時に神の国を完成させる神様の召喚図だったわけです。あなたを大いなる国民とすると、そして、あなたによって全ての国民は祝福されると、土地が与えられていく。これ初めに神様がお語りになった、その古の民にお語りになったんです。で、それが終わりの時に起こります。不思議ですね。神様は終わりのことを初めにお語りになるんです。完成からお語りになります。こうなるよってですね。で、私たちが後追いで神様がどのようにそれを完成させてくださるかを見ていくことになるわけなんです。ですね。で、それで、こういうことをできる神はいるのかいと。ムハンマドできてません。で、この前このイスラム教のさっきのね、ことを調べたので、ちょうどインターネットでイスラム教の、なんかイスラム教伝道を世界的にこう伝道しようと頑張ってて、いろんな言語に訳されているこのコーランのですね、サイトを見つけました。なんかあまりにもこう子供っぽいですね。
こうキリスト教徒に対してはこうこうこうしなさいとかですね、こうなんていうんですかね、こうあたかもこう人間が参考書で書いてるようなですね、非常に素朴な書き方がされているんですね。でないです、予言がないです。もちろん仏教はないです。他にもなんかいかがわしい宗教がなんかありますけれども、たくさんないです、こういう形ではですね。で9節をご覧ください。偶像を作るものは虚しい。これからですね、今まで偶像と対比されてきましたね、対比されました。ここまで鮮やかにですね、偶像の虚しさ、愚かさですね、欺きを知ることができるような箇所はありません。偶像を作る者は皆虚しい。彼らの慕う者は何の役にも立たない。彼らの使える者は見ることもできず知ることもできない。彼らはただ恥を見るだけだですね。使える者は見ることもできず知ることもできない、詩編のところでは、口があっても語れず、目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない、手があっても触れず、足があっても歩けない、喉があっても声を立てることはできない。でこれが書いてあるところの名前ですね、神なんか見えねえじゃねえかどこにいんだよって、こういうふうに、こう異邦人が問いかけてるところがあるんです。でどうですか、言われますよね、よくね、まあ、今神なんか信じてるんだよって、お前何信じてんだよって、お守りさんって、ね、その仏像もあるし、目あるけど見えねえじゃんか、耳あっても聞けねえじゃんか、口があっても私たち、神様私たちに聞いてくださいますよ、私たち見てくださってますよ、私たちに話してください、見えないけれどということですね。虚しいですよ。で次に、一体誰が何の役にも立たない神を作り偶像を置いたのだろうか。見よ、その信徒たちは皆恥を見る。それを細工した者が人間に過ぎないからだ。彼らは皆集まり立つがよい。彼らはおののいて共に恥を見る。作る者もそれを拝む者も恥を見ると。作ったものが人間にしか過ぎないんだよと。で私たちは作られたものですね。信じている神、神と人間をこれから比べます。鉄で細工をするものはナタを使い、炭火の上で細工し、金槌でこれを形作り、力ある腕でそれを作る。彼も腹が空くと力がなくなり、水を飲まないと疲れてしまう。その神を作っている人は疲れるんですね。喉乾くんですよ。神様は疲れないんですよね。喉も乾かないんですよね。一方的に命の水を渡りになるだけです。で次に、木で細工するものは測り縄で測り、朱で輪郭を取り、カンナで削り、コンパスで背を引き、人の形に作り、人間の美しい姿に仕上げて神殿に安置する。彼は杉の木を切り、あるいはウバメガシやカシの木を選んで、橋の木の中で、林の木の中で自分のために育てる。また月桂樹を植えると大雨が育てる。ここでの皮肉はですね、木を作って育ててくださっているのは誰ですか？神様なんです。その神様の被造物を使って神を作ったっていうんですよ。これが神だって言ってるんですよ。ですね。それは人間の焚き木になり、人はそのいくらかを取って温まり、またそれを燃やしてパンを焼く。またこれで紙を使って拝み、それを偶像に仕立ててこれにひれ伏す。その半分は火に燃やし、その半分で肉を食べ、炙り肉を炙って満腹する。また温まって、ああ温まって熱くなったという。その残りで紙を作り、自分の偶像とし、それにひれ伏して拝み、それに乗って私を救ってください、あなたは私の神だからという。もうこれはもう神様すごいですね。もうその通りですよね。その通りです。もう何も説明いりません。そして彼らは知りもせず悟りもしない。彼らの目は固く塞がって見ることもできず、彼らの心も塞がって悟ることもできない。
彼らは考えても見ず知識も英知もないので、私はその半分を火に燃やし、その炭火でパンを焼き、油を炙って食べた、肉を炙って食べた。その残りで忌み嫌うべきものを作り、木の切れ端の前でひれ伏すのだろうかとさえ言わない。灰に憧れるもの、これがね、火で燃やした後の灰ですね、に憧れる者の心は欺かれ、惑わされて、自分を救い出すことができず、私の右の手には偽りがないのだろうかとさえ言わない。気づかないということです。欺かれて知りもしないということです。心が暗くなっちゃってるんですね、という偶像を、まあ、もうここまでですね、この、まあ、あの追い詰めたというか、虚しさ、役に立たない、何にもないということを、この言われました。で、次に、ヤコブよ、これらのことを覚えよ、イスラエルよ、あなたは私のしもべ、私があなたを作り上げた、あなたは私自身のしもべだ、イスラエルよ、あなたは私に忘れられることがない。ああ、なんという慰めの言葉でしょうか。お前のしもべ、 あなたは私のしもべなんだよ、そして忘れられることはないんだよ。私はあなたの背きの罪を雲のように、あなたの罪を霞のように拭い去った。私に帰れ、私はあなたをあがなったからだ。拭い去った、そしてここで帰れ、これは言い方を変えたら悔い改めなさいということです。私のところに帰りなさい。天を喜び歌え、主がこれを成し遂げられたから、地のどん底を喜び叫べ、山々よ、喜びの歌声を上げよ、林とすべての木も、主がヤコブをあがないイスラエルのうちにその栄光を表されるからだ。素晴らしいですね。イスラエルが罪のあがないを体験することができました。そのあがなわれたイスラエルによって、天が喜び叫び、どん底から喜んでいるって言うんですね。素晴らしいですね。クリスチャンがこの体が贖われても、この8章によるとですね、ロモ人への手紙の8章によると、被造物がうめいていてですね、この贖われに待っていると書いて、自分たちもそれによって解放されるということを知っているからですね。だからこれはクリスチャンにも当てはまりますが、それ以上にですね、あ、ロマ人の手紙の11章の12節、こう書いてます。もし彼ら、これユダヤ人ですね、の違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるなら、ユダヤ人が堅くなになったことによって異邦人が霊的に豊かになったわけです。彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。彼らの堅くなさによって、失敗によって、それさえもですね、神様は異邦人を富ませるようにご自分の主権によって行ってくださったわけです。だったら、彼らが完成するんだったら、どんなにすごいことかと。この神様のイスラエルを選んでいる、その選びの偉大だ、もう素晴らしさですね、ものすごさが伝わってきますけれども、それを彼らが今、彼らっていうか、この自然が喜んでいるわけですよ。で、私ですね、ナルニア物語大好きなんですね。特に映画が今、なんですけど、技術がありますから、昔は小説でしかできなかったものが、今は映像で見ることができます。で、賛否両論に分かれるんですね。あれはちょっと、なんかあんま好きじゃないっていう人とですね。でも、大好きで、私は大好きなもの。なぜかって言ったらですね、自然が神様を、このアスランですね、このイエス・キリストを表しているライオンに従っていくんですね。そして喜んでいるんです。そしてみんなで賛美してるんです。戦っていくんです。で、これはですね、このここであるのと同じですよ。もちろんそういうことを喋ったりするわけじゃないんですよ。けれども、そういう生命力ですね、神様が作った被造物が神を崇めてこう喜んでいるわけなんです。 ね。そしてあなたをあがない、あなたを母の体内にいる時から形作った方、主はこう仰せられる。私は万物を作った主だ。私は一人で天を張り巡し、ただ私だけで地を押し広げた。またですね、私一人だけで、協力者は誰一人もいないよですね。私は自慢する者ならの印を破り、占い師を狂わせ、知恵ある者を退けて、その知識を愚かにする。そうですね、神様がもうこの初めからですね、ご計画されたことを行っていく。だからその知識あるものをですね、愚かにしていく。コリント人への手紙のところでパウロがこう言いました。知者はどこにいるのですか、学者はどこにいるのですか、このような議論家はどこにいるのですか。神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか。事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かしさを通して信じる者を救おうと定められたのです。どうか宣教の言葉を信じてください。世界情勢、私もよく見ます、ニュースを見ます。信じないでください。ここにあるように、知恵あるものを退けて、その知識を愚かにするんです。信じていいのは宣教の言葉です。でも愚かしいんです。なんでこんな単純な言葉、やっぱりね、今サミットとか環境問題とかね、知者が知恵を尽くして神様の憐れみによって建てられている人たちですけれども、ですね、宣教の言葉なんです、宣教の言葉なんです。そして私はこのしもべの言葉を成就させ、私の使者たちの計画を成し遂げさせるということです。で、その計画の内容ですが、エルサレムに向かっては人が住むようになるといい、ユダの町々に向かっては町々は再建され、その廃墟を私が復興させるという、これがエルサレムに帰還させた後のエルサレムの復興であります。あとネヘミヤも関わってますね。次、淵に向かっては干上がれ、私はお前の川側を枯らすという、これが一体何か。次を読みます。私はクロスに向かっては私の牧者、私の望むことを皆成し遂げるという、エルサレムに向かっては再建される神殿はそのもとへが据えられている。クロスという言葉が出てきました。すごいことなんですけども、生まれて全然いないのに名指しでですね、このように神様が予言してくださってます。で、27節は干上がった川、クロスがバビロンの町に入った時に、そのあのものすごい要塞ですね、壁もものすごく厚いです。どうやって入ったか、その町の真ん中にユーフラテス川が流れていたんですけども、そのユーフラテス川をですね、迂回させたんです。さらに掘ってって迂回させて水かさを減らしていきました。ヘロドトスが言ってるんですけど、歴史家のですね。で、この太ももの、この真ん中あたりまで減ってたんですね。で、そこで中に入ってって、で、その町の住民はですね、ペルシャの手に落ちたっていうことを数日間気づかなかったっていうぐらい、無血の、ですよ。無血って、まあ、ペルシャサルは死にましたけれども、もうほとんどそういう戦争しなくて勝ったっていうことですね。ですから、干上がれ、私はお前の川側を枯らすという。考えてると、こういう細かいのです。で、45章がすごいんです。これ、もっと細かく書いてあるんです。で、エゼキエルでも細かく書いてます。エゼキエルかな？エゼキエル。細かく書いてます。ですね。だから予言はすごいんですよ。神様が、これで私が神であることを信じなさい。仏教やってる人たち、神道やってる人たち、ですね。まあ、他の国だったらヒンズキルやってる人たちとかですね、でそういうふうに神様がおっしゃっているわけなんですね。で、次回はそのクロスの動きと、そしてバビロンの崩壊の予言について学んでいきます。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。神様、あなたが続けて慰めの言葉を与えてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちはイスラエルと同じように盲目なもの、聞き分けのないもの、そして自分の罪によって煩わしてしまっているような心の鈍いものであることをお許しください。お許しくださいというか、そういうものでしたけれども、あなたが一方的にあなたの栄誉にかけて私たちの罪を許してくださったことを感謝いたします。だから私たちは あなたのところに帰り続けて、全焼の生贄、私たちを自分自身を捧げていくことによってあなたにお仕えしていきます。神様、いつもこのことを忘れることがないように助けてください。お願いいたします。主を感謝して、イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。